ご一緒にお読みしたいと思います。エホバ言いたも、その時我はイスラエルのすべてのやからの神となり、彼らは我が民となる。エホバかく言いたも、剣を逃れて残りした民は荒野のうちに恵みを得、我行きて彼イスラエルに休みを与え、遠くよりエホバ我に現れて言ったも、我限りなき愛をもって難所を愛する、故に我絶えず難所を恵んだ。イスラエルの乙女を我再び難所を建て、難所は建てられるべし、難所再び鼓を持て身を飾り、楽しむ者の前に入れ、何時またブドウの木をサマリアの山に植え、植える者は植えてその実を食らうことを、エフライムの山の上に守る者の立ち手呼ばる日来た。いわゆる何時ら盾を我らシオンに登り、我らの神エホバに戻る。エホバかく言ったも、何時らヤコブのために喜びて呼ばれ、万国の頭なる者のためにそれ、何時ら示しかつ歌いて言え、エホバよ願う子はイスラエルの残れる者、何時の民を救いたまえ、身を我彼らを北の地より引き返り、彼らを地の果てより集め、彼らのうちには飯あしなえ、はらめる女、子を産みし女ともに、彼らは大いなる群れをなしてここに帰る。彼らは悲しみ来たりて、我彼らをして祈りを持って来たらしめ、なおくしてつまざかる道より水の流れに歩み来たらしめ、我はイスラエルの父にしてエフライムは我が長子になる。万国の民を何じらエホバの言葉を聞き、これを遠き島々に示して、イスラエルを散らせし者をこれを集め、牧者のその群れを守るがごとくこれを守る。すなわちエホバヤコブをあがない、彼らよりも強き者の手より彼を救い出した。彼らは来たりてシオンの頂に呼ばれ、エホバの玉石、幸いなる麦と酒と油、および若き羊と牛のために呼び集わん。その魂は潤う園のごとくなら、彼らは重ねて売れ売ることなかるし、その時乙女は巻いて楽しむ。若き者と老いたる者をもろともに楽しむ。我彼らの悲しみを変えて喜びとなし、彼らの憂いを去りてこれを慰め、我油をもて祭司の心を上げ、 エレミアの時代ということなんですが、まあ、紀元前の話ですね。旧約聖書ですから、簡単に言えば旧約聖書というのは紀元前の話ですから、まあ、紀元前に書かれたものと言っていいと思いますね。新約聖書は紀元後ということで、まあ、歴史もキリスト教の年代の割り振りになってますから、イエス・キリストが生まれた年を起点として紀元前紀元後ということになってますし、聖書も旧約聖書は、イエス・キリスト生まれる前と後という、新約聖書は後ということで、ローマの暦ということで、まあ、キリスト教がローマに、広まったということから、まあ、そうなっているんだと思うんですけどね。だから英語紀元前というのは BC になってますか。これ英語ですよね。 Before Christ ってキリスト以前ということで、これまあ後になって作られたから BC ということになるわけで、AD っていうのはラテン語でアンネドミーネということで、キリスト支配された年を数えてということになりますね。だからまあキリストに支配されてっていうか、キリストが、世界を支配して、くださってから、まあ、また戻ってくるということをおっしゃってから、今2024という、一応そういう正確には4年ぐらいずれがあるっていう話もありますけど、まあ実際はまあそういうことです。ですから、まあ西暦もその聖書も、まあそこは同時進行というか重なっている部分は、キリストの誕生を起点として以前と以降になっている。まあですから、まあエレミアは、まあ、紀元前の、預言者ですよね。まあ多分紀元前600年ぐらい前後というところでしょうね。はい、まあ紀元前600年というのは日本においては神武天皇の時代だと言うんですけど、でも日本における記録は古事記と日本書紀っていうのが一番、古いわけでありまして、それ以前のあったかどうかは知りませんけども、ここも1300年ぐらい、今から1300年ぐらい前の話だからけれども、一応そういうことだそうなんですよ。だから建国記念日っていうのは日本の国ができた記念日ですから、建国記念日はいつだっていうと、大概の人が聖徳太子の時代じゃないかってこう言うんですけど、そうじゃなくて紀元前600年ぐらいになるんです。日本はその時代からずっと、2600年ぐらい続いている国だっていうことにこれはなってるわけですよね。ですから、いずれにしてもこのエレミアの時代に、イスラエルという国は、滅ぼされてしまって敵国に、バビロニア、時のバビロニア帝国に滅ぼされてしまって、そして、バビロニアっていうのは異邦人帝国ですよね。ユダヤ人ではありません。バビロンに捕囚されていくということで、エレミアの時代、イスラエルという国はもうなかったというなかったような、あっても人々ももう皆連れて行かれてしまった。ということで、そうですね、この そのエレミア自身ももうあのバビロンの方にあの捕囚されていくという、ことなんだと思う。まあ、ある意味で涙の預言者という言い方もされますけど、まあ、バビロニア帝国っていうのは相当な巨大な帝国だったみたいで、まあ、その帝国のその始まりって言ったらおそらくアッシリア帝国が最初じゃなかったかと思うんですけど、そのアッシリアがその世界帝国を築いたっていうのが、まあ、多分世界史的にはそれが最初にこう出てくるんじゃないかと思うんですけどね。だけどその後バビロニア帝国が起こってきて、そこでネブカデネザールという王様が登場してくるわけですけど、まあこの人は結構やっぱ王様ですからね、どっからどう出てきたかちょっと謎のところもあるんだけども、かなり権力を持った人で、あったんだけども、この人に対しても、まあ、このネブカデネザルのもとにイスラエルユダヤ人は全部こう支配されているということなんですけども、神様はだけどこのネブカデネザル王に対しても誠の神であるということを教えてくださったわけですよね。それも聖書に書いてある。バビロニアのネブカデネザル王と神様の間で何があったのかと、まあこのネブカデネザル王は神を知らなかったわけですから、もともと異邦人ですからユダヤ人の神様も知るわけがないですね。ユダヤ人じゃありませんけれども、ある時に自分がお城のてっぺんというか屋上に登って、そしてこの町はこのそうそう文明というね、これは自分の力によってできたんだちょっと威張ってたら神様からその撃たれて、ね、そしてしまったという、これ聖書に書いてありますよね。だからこの、まあバビロニア帝国は今でも世界三大じゃない七不思議の一つにネブカデネザールの作った空中庭園というのがあるんですね。まあ石の文化というのは、まあ、相当すごい建築をしたらしいんですけど、空中庭園みたいなものを作ったっていうね、まあ確かに自分の力で作ったって言って彼は、まあ、豪語したわけですけど、神様から一瞬にして撃たれた。で撃たれてどうなったかっていうと、結局その撃たれたっていうことは何つまり聖書のお言葉では我を忘れてしまったっていうんですよ。自分が自分であることを認識できなくなったっていうんです。つまりアイデンティティを得られなくなった。自分は一体何者なのか、どっから来たのか、自分は一体何なのかって。これね、結構これはね大変なことだと思います。で私はこの病気に、今でもこういう病気はあるんですけどらしいんですけど、この病気にかかった青年に一度会ったことがあった。でそれは彫刻家だったんですよ、その青年。だから芸術家ですよ。で学校でも彫刻習って、それでなんかこう彫刻でも彫る方のね、木戸さんも彫刻家だったんだけど、まあ彼は病名としてリジン病という病名をつけられたと。人を離れるとかリジン病、ね、で本当にそのね苦しみっていうものはちょっとわからないですね。人にはわからない、まあ苦しい、まあその中でこう戦ってるから芸術っていうのは生まれるんだと思うんですけどね。 うん、それだから戦いながらでもそれを表現していくっていう、まあ、一つの表現でしょうからなと、うん、それはもう言語化できないですよね。言語化できないものを表現したいっていうこと、まあということなんだろうと思うんですけど、ただその苦しさは人にはちょっと理解できないらしいんですよ。だから私も理解できない、うん、だから人の話聞くときにですね、まあ、人の立場に立って考えろってよく言われるわけですけど、まあ、まあもちろん人の立場に立って人のことを考えなきゃいけないっていうのは分かるんだけども、まあ、そう努力する必要があるんです。我々もそう努力してるわけです、うん、必要に応じて相手の立場を考えるっていう努力は必要なんだけども、それをするためにはですね、相手のことを理解できないという前提が必要なんですよ。どんなに逆立ちしたって相手のことを、いや相手の気持ちは理解できないんだと。その理解できないから、まあでも努力して相手の立場に立って考えてるよということは成り立つわけで、分かるから理解しようというんじゃないわけですよね、うん、だから人間なんかそういう日常の中に矛盾するようなことが多いんだけども、まあその矛盾だらけの人生の中で葛藤しながら生きていくっていうことは、まあ、一つのこれは愛の範囲に範疇に含まれるものだと、まあ、考えてよろしいのかなと思いますね。逆に言うと悩まないでなんでパパパパやってる人はやっぱりむしろそれ危険なわけですよねだから悩んでることは決して悪いことじゃなくて、悩んでること自体が一つの愛だと思ってよろしいんじゃないかと思うんだけれども、けれどもその悩みというのは基本的に人に言えないことが悩みなんで、言った段階でそれは悩みじゃなくなるんですね、基本的に。だから誰かにこう言うということもこれは必要なわけですね。だからこのという話をなんか昨日も言うべかしてたっていうことで、ありますが、このエレミアは神様からそういう時代に建てられた預言者であった、まあ、時代背景からするともうバビロニア帝国がまあイスラエルユダヤ人を全部そうですね、自分の国に連れて行って、しまうというですね、まあ本当に、悲しむべき事態がこの起こってきたわけである。でそれもまあ聖書をよく読んでいけば、ユダヤ人が神様を拝まないで、誠自分たちを救ってくださった誠の神様を礼拝しないで他の偶像ばっかりやってるから、まあ、偶像が好きなのね、ユダヤ人って。もう言ってみればもういろんな神様を、まあ、拝みたいです、だからまあ、ついに結果的にそうなって、しまうわけ。まあ要するに仏教的な言葉を使えば自業自得ということなんだろうけども、でも神様はそういう言うことを聞かない民であっても神の民ですから、アブラハムの子孫ですから愛してはいるわけ、うん、だからここに3節にこの言葉が出てくるように、遠くよりエホバ我に現れていたも、我限りなき愛をもって汝を愛せり、故に我絶えず汝を恵むなり、うん、言うこと聞かない神の子供たちなんだけども、イスラエル、けれどもだからといって憎んでるわけじゃないんだけども、神様は限りなき愛を持って愛していますけれども、その結果彼らはまあ悲しむべき状況、惨々たる状況にこう陥って、他国にですね連れて行かれてしまう、捕虜となってしまう、自分たちの国を失っていくという、まあそういう結果を招いていったわけですけれども、神様はでもそれもここをよく読んでいくと、それを通してね、またこの教育されていく、教えられていく、訓育されていく、 だから私は必ずあなた方をまた愛を持って愛を持って接しているっていう愛の中にはこの教育っていうのがあるわけ、訓育っていうか育てるっていうのがあるわけですよね。愛は育てていくっていうことがあるんです、うん、だから同じようにこの人とか子供とかまあに対応してても相手を育てていくんだったらこれは愛ですけども、相手を滅ぼしていくんだったらこれはあの愛じゃないですよね、うん、憎しみですよね。だけどそれはね、その現れだけでは判断できないこと多いですね、なかなか。だけど神様はいつでもですね愛ですから、神は愛なりですから、の憎しみを持って我々をあの教育と称して何か悩ませたり苦しみに合わせたりしてることはないわけです、うん、だけど人間の側はそう思わない時ありましてね、うん、なんで神様私はこんな苦しみに合わせるのかっていう言いたい人も多いみたいな時ありますけどね、そうじゃないですね、うん、神様があのやってないことでも我々なんか神様かなと思うことありますけど、まあ、そうじゃありません、まあしかし、我々はあの神様から愛されているということはあの知らなければならない。これは知ってる人は強いですよね、やっぱりね、うん、だから ある時にこのイエス・キリストは自分の神は人間となって来られたから、イエス・キリスト人なるキリスト、そして自分の民のために来られた、ユダヤ人のために、その自分の民を救うために来られたわけでありますから、ここに神の愛が現れているんですよ、まさに、けれどもその時に異邦人の女性がですね、異邦人の女性が来て、そしてイエス様は私の、ね、娘がこの病気で、もう大変ですので、どうか癒してくださいと、ね、いうことを頼んできたわけ で、その時イエス様は何とおっしゃったかというと、あの子供のパンを取って犬に与えるのは良くないという、まあ、ちょっと意外なあの言葉ですよね、一瞬聞いたら。子供のパンを取って犬に与えるのは良くない、うん、子供っていうのはユダヤ人、自分はこの自分の民のために来たユダヤ人ですよね、うん、で犬って言ったらこれは異邦人のことね、ユダヤ人以外のこと、はあ、異邦人、うん、だから子供に与えるパンを取り上げて犬に与えても、子供が十分食べて いればいいんだけども、子供が食べるものを取り上げて犬に与えるのではないと、まあ、こういうふうにイエス様はおっしゃったみたいです、うん、だからそこで見えてくるのは、このパンというのは何を意味しているのかということですよね。子供に与えるべきパンを取り上げて犬に与えるのは良くないって、その時に使ったパンというのは何を例えているのかというところですね。でそうした時に明らかにそこ読めば分かるように、病の癒しのことを言ってるわけですよ、うん、病の癒しということを、イエス・キリストはユダヤ人の自分のところに来るユダヤ人みんな病の方々たくさん当時いらっしゃったんですね。まあ、今が2000年も前の話ですから、まあ、病院も医学も進歩してませんから、まあ、いろんな病の方が来られた、ことごとくイエス様を癒してあげた。つまりこれはパンに象徴されるんですよ。その病の癒しというのはその時のイエス様の使っている意味はパン、このパンというのは病の癒しを象徴している、うん、でそこにこの異邦人の女性がやってきたわけですね。異邦人の女性がやってきて、私の、娘の病気を癒してくださいって言った時に、自分の子供に与えるパンを取り上げてあなたに犬に与えるのはこれは良くないとこう言ったんです、うん、だからこの ユダヤ人のイエス様は方々をことごとく、すべてことごとく癒したと書いてある。自分のところに来たユダヤ人の人々は、うん、でそこに異邦人の女性がいる。だからこのそこでね、見えてくることは何かっていうと、我々は今異邦人ではあるけれども、ユダヤ人ではないから異邦人ではあるけれども、水と霊を受けて救われた人は神の子子となった、神の子供となったから、ユダヤ人は先民、神から選ばれた民だけれども、水と霊を受けた私たちは、教会の人々は特選の民と言ってるな。パウロは特別に選ばれた、そのまた上なんですよ。だからユダヤ人以上に我々は今神の子供になったわけ、うん、そういう時にこの私たち子供にとって病の癒しというのはパンなんだと、うん、そうですね、私たちのパンだと、私たちがいただくべき特権なんですよ。これ一つ、我々がいただくべき、まあ私たちに備えられたものだ、うん、罪の許しと、つまり霊魂の死という問題と、それから病の問題と、経済的な欠乏からの、貧困からの、まあ救い、そういう豊かに満たされていくっていうこと、物質的にも霊的にも、まあ両方ですね、うん、つまり豊かさ、健康、それから永遠の命、この3つはね、神様が神の子供たちに備えてくださって、与えてくださっているパンなんです。私たちはこれをですね、食べていくところの権利を持っているというのは、これは特権と言っている特権、だから特選のために与えられた特権の中に我々は歩んでいる人々なんですね。でありますから、この、特権の中を歩むということが、神様が神の子供たちに願っていることで、また与えているものですから、うん、与えて、まあ、子供のパンを取り上げなくてもですよ、子供のパンを子供の前にちゃんと置いてあっても食べるのはできないんですよ。神様はそれを代わって食べることはできない。本人が食べなければ、本人がいただかなければ、そうですね、だから私たちが自分に与えられた特権を知らなくてはならないです、ね、うん、知らなくてはならないんだけれども、水取りを受けて救われた最初の頃は知りません、分かりません、まあそれでいいわけです、はい、けども徐々に聖書の言葉を私たちはいただいて、自分に与えられた特権を知っていく、うん、そしてその特権を知った時に、それを今度は用いていく、自分で、で用いていった時に、そのまた教えられてくる、体験を通して、経験を通して、はい、そしてこれ身をもって我々この神の言葉を知って、味わって用いていくことができるようになってますね、うん、ですからこの特権というものは、まあ、聖書の中に書かれている約束であり、我々に対する神の約束であり、神の言葉であるわけです、まあ、言葉でこれ成り立っているわけです、うん、まあ、この契約だから、うん、だからしかしこれはですね、旧約聖書の古い契約ではなくて新しい契約なんです。新約、イエス・キリストがこの地上に来られてから後に、古い契約は破棄されて、あるいは大幅に変更されて、ね、そして今新しい契約になっているわけです、うん、だから私たちはこの新しい契約の中に歩んでいる私たちは、その新しい契約を知らないといけないんですよ、基本的に。その新しい契約というのはほとんどロマ書から後に書かれている、これパウロによって書かれた書簡のところですね、使徒書簡、まあ、半分以上はパウロが書いてます。だからロマ書以降を読むということは、私たちにとって何が見えてくるかというと、自分のアイデンティティを得られるということの、正しい確かなものを得る、つまり自分は何なのか、 何者なのか、ね、自分は何ができるのか、自分はどうなったのか、何を持っているのか、自分のアイデンティティが見えない限りは、これはですね、どんなに権力の座についていても、これは無に等しきものなんですよね。どんなに特権を持っていても、持っていないのと変わらないんですよ。だからこの自分は何者なのかというのは、自分の家系図を調べてどこどこから生まれてきましたという話じゃなくて、水と霊を受けて、洗礼を受けて、聖霊を受けて、聖霊を受けて異言語って、洗礼を受けて水に入って、あの時から自分は生まれ変わったというんだけれども、じゃあ生まれ変わった自分は一体何者なのか、何者になったのか、何を持っているのか、何ができるのか、少なくとも3つぐらいはね、知っていただきたい。もったいない。ただ聖霊を受けて洗礼を受けましたね。で、教会で何か一度行ったことある、まあよかったな、ちょっと終わったって、それで人生終わってた、もったいない。そうですね。それから神様が願ってる、救われたことはいいことですよ、神様は喜んでますよ。けれども、もっと神様が願ってることは、まことの神様を知って、あなたに与えられた特権を知って、その特権を取って歩んで、そうですね、この悪魔サタンの支配するこの世の中にあって、悪魔サタンの及ばない治外法権というね、この、神のキリストの体なる教会の中で歩んでいただければ、これは神の願うところですね、だからこのよく神様は何のために人間作ったんですかちょっと聞く人がいますけれども、神様は何のために人間作ったかっていうと、神の栄光を表すため、人間を通して、その人を通して神の栄光を表すために人間を、人をお作りになった、ね、そういう時に、その私たちが救われただけでもこれ神の栄光になっていくとは思いますけど、ね、けれども救われた後に私たちが神の契約を知って、そのうちを歩んでいくことによって、やっぱり世の中の人が悩み苦しんでいる霊魂の死の問題、病の問題、経済の問題から、そうですね、私たちは離れて暮らしていけるということになりますから、その中でやっぱり神の栄光を世の人々は拝することになるんですよ。我々を通して、私たちは気づいていないかもしれないけれども、私たちを通して、はい、だから昨日もある姉妹が来られて、まあ私もこの方々とは20年ぐらい前から20年まではいかないかもしれないけど、そのぐらい前からお付き合いっていうのは、まあお付き合いちょこちょこっとあるんですけれども、その他のご親戚の方が集まるときに、式典とかのときにこう集まってこられるから、まあ救われていないんだけど皆さん、だけどその救われた家族を通して、まあ接触はあるわけですよね。そういう家を建てましたからって上等式になればみんな集まってこられて、まあ、そこで、そうするとでもなんかちょっとこうもう一つ遠くから教会を見てるって感じがあったの、で昨日聞いたら、いや実は世の中の宗教ずっとその中の一人熱心にやっていて、まあ新興宗教世の中、まあそういうことがあったんですよと。ああそうですか、まあだったら、でも今やこの救われたその家族の子供たちが大きく成長していって、家庭がそのですね、喜びに満たされ、感謝に満たされ、見てもうやはりここにこう、まあ興味を今はこのお話を聞きたいと、ね、 まあだから10年以上経ってるんですもん、その間10年以上10年以上見てきて、やっぱりこの、行ってみたい、こういうふうに今言い出してきてるんですけど、次言いますから、あどうぞどうぞ、まあ、そしたらまたお話ししましょう、うん、まあ世の中のそういうあの信仰宗教に悩まされている方、余計その違いがよくわかると思うんですよね。まあ世の中の信仰宗教もトラブルだらけですから、はあ、ね、あの全部が全部とは言わないけども、まあほぼ全部ですよね、うん、だから私もね、だからあの、まあ、鹿児島に来た時に
平成
元年に鹿児島来ましたけども、私はね、あのそれからあの鹿児島に来て、あの来てすぐあの教会の街道建築に取り掛かったもんだから、そうすると街道を建てるとなると、あの街道を建てるも何も土地が与えられたから建てないわけにいかないですよね、うん、土地が与えられてきたわけだから、うん、こうあの西垣静子先生、がご自分の財産の一部を捧げてくださったわけですから、でカジキにこう土地をって、うん、与えてくださいましたから感謝ですということで、うん、だから、それで、そうなると今度はあの税金の問題やらいろいろありますからね。ですからあのその宗教法人をあの設立しなければならない、もうその時でも相当世の中厳しくなってて、宗教法人設立するのに3年、最低3年はかかるんですよね、うん、これあの 県の方もあのそれはあの簡単には設立できませんだ、それはそうだと思いますよ。だからあの3年通い続けて、私も県庁の人とだいぶ仲良くはなったんだけど、あのおかげさまで、うん、それであのやっと3年以上経ったから、平成5年ぐらいにあの設立したと思うんですけど、まあですからあのまああのそういうことでね、あのそうするとね、その県の担当の方と仲良くなったとか、あんまり仲良くなりすぎてはよくないと思うんだけど、あのそうするとやっぱりその向こうが言いますもんね、あの一応こういう信仰宗教のこういうのありますよねって、あれに対しては自分は疑問があるって、まあ、言うんだよね。だからそういう人だから、そう個人的な話として言ってるんでしょうね。だけどあれでいいんでしょうかねっていう、いや私もあんまり余計なこと言ったらまたあのいけない、うん、だからねやっぱりこの おかしいということは感じながらやってるわけです、うん、だからこのあのまああのそういうことはあの私もこう薄々感じながらだったんですけども、いずれにしてもね、あのこの教会の10年以上ね、自分の親戚の家庭を見ていたら、まあ本当に神の栄光を、この人はそこに光を見たわけですよね。まあ光を見た。だからこの、我々を通して神様が現れ、そうやって我々は感じてないんです。全然感じてない。普通に生活してるということなんですけども。まあそういうことです。だからでも普通に生活していながらでも、自分のアイデンティティっていうのは自分が何者であるかって、どっから来てどこに行くのかっていう、これ芸術アートの世界ではもうそれはそうですね、至上命題みたいなので、この我々はどっから来てどこに行くのかみたいなことをやるんだけど、そうもう私たちは分かってるわけですよ。ミスレを受けて生まれ変わって、ね、神の国に生まれ、そして我々の行くところはもうすでに我々の国籍は天にあり、ね、まあそういうことですから、我々の国籍は天にある、ね、だから天国人なんですよ私たちは、まあ、日本人と同時に天国人両方持ってるわけ、今のところ2つ国籍あるわけ、そうですね。あの日本にこう 帰ってくるときに外国からですよ、私たちはもうフリーパスじゃないですか、日本人だから、うん、あ日本人はいどうぞ、はい、フリーパス、うん、なんならこっち あの無人の機械の方でやってください、それでもう勝手にもう出ていってください。だけど外国人の人はそうじゃないですよね。外国人の人たちは入るの大変なこと、あの人たちはあの帰国じゃなくて入国だから、あ日本に入るの審査厳しいですよ、かなり、うん、場合によってそこから追い返される人もいますよ、うん、はあなた入れませんっていう人ももちろんいるわけです。だからこの我々はね天国だから、天国に帰国ですからね、我々は天国人ですから、うん、だからこの本当に、我々の国籍が手にあるっていうねことをパウロは言ってますけども、まあそこはよく知っていたらまあいいと思いますよ。ですからそれだけでもね、それだけでも我々のアイデンティティは一つ、我々のパスポート、身分証明書、それは何かっていう、お祈りしたら異言が出てくるっていう、お祈りしたら異言が出てくるっていうこと、これがこのビザとパスポートみたいなんですね、うん、それから洗礼を受けて、聖霊を受けている、聖霊を受けているということは異言が出てくる、お祈りしたらそのもつれた言葉で異言で祈ることがある、これがあの聖霊を受けている印ですから、まあ、まずはこのことから私たちはまず自分は一体どうなってしまったのか、聖霊を受けて洗礼を受けたあの教会行って救われましたけど、あのあと自分はどうなったのかというところにちょっとこう止まっていって、目が止まっていって、聖書は何と言ってるのか、そこまで行くと、そしたらあれちょっと待てよと、それから自分は何を持っているのか、ね、それもパウロはずっと書いてます。あなた方が持っているものはこういうものです、こういうものです、こういうものです、ね、少なくてもね、お祈りしたらお祈りが答えられるっていう、祈りの王権っていう、祈りが答えられるっていうこの特権、これもすごいことですよね、考えたら、ね、祈った祈りが答え、けれども、それを通してまたいろいろ学ぶこともありますけれども、祈って自分の訴えを神に伝えることができる、ね、この異言の祈り、これ一つもこれも特権です、異言で祈ると。だから毎日15分でいいかお祈りしなさいよと、まあ、そういうふうにお勧めして、そしてそれを知っただけじゃダメです。まずそれを伝えることは、まあ、我々の使命ですから、あなたも異言でお祈りしなさい、その習慣の中に取り込みなさい、毎日の祈りの中に、生活の中に祈りの時間を持ちなさい、まあ、15分でいいから15分異言で祈りなさい、でそう聞いてね、まあ、聞くまで、まず聞くところから信仰というのはスタートだから、聞いて、それから今度はそれを今度は行った時に初めてそれは開花していくわけ、で行うまでに時間かかる人もいれば、ペテロのようにあのすぐさま実行してですよ、気がついたら実行してしまうとか、人間の性質の違いはありますね、ペテロみたいな人はあのイエス様が海の上を歩んできたら、あの私も行っていいですかって、来なさいってイエス様言ってる、もうそう来なさいって言われて気がついた時はもう海の上にも行ってるわけです。もう彼はだからあの実行するのにはあのそうですね、あの瞬間的に間髪入れずにもう海の上行っちゃってる、だから、まあ、こういうあのタイプの人もいる、これは人によっては違うから、でこういうタイプの人は行動してから後で考えるタイプだから、あの先に行動してしまう、で先に行動してその後ちょっと待てよと、危ないなこれはと思って思った途端に沈みかかったっていう、疑いが来た時に沈みかかった、恐れが来た時に沈みかかった、ね、先に恐れてから行動する人と行動してから恐れる人と、こういうタイプは人によって違うかもしれない、だからペテロはそういう人だった。だから行動したけれども、ちょっと待てよと、頭で考えたらこれおかしいぞと、あの それでね、疑いが来るっていうことは恐れが来るわけです。それで波を恐れた時に沈みかかった。だから信仰というのは恐れがない、そこに疑いがないから、で、だけどもそう不信仰というのは恐れと疑いが生じてきますよね、でも信仰というのは愛があるから、愛は恐れなし、そうですね。だからこの信仰と愛と望みというのはこれもうワンセットですからね、愛がない信仰というのはありえないですね、だからこの、まあでもペテロはそういうことで先に行動した、そしたら海の上を 歩めたけれどもですね、ちょっと待てよと頭で考える、後で考えるタイプ、それから先に考えるタイプもいますよね。先にちょっと疑いながらいろいろこう考えながら最後になんかこう実行するって、ね、まあ、トマスなんかはそういうタイプの人で、お弟子さんでトマスね、トマスは、まあ、イエス様が十字架にかかったとか復活したとか、まあ、十字架にかかったまではいいけど復活したっていうのを私は信じないと、いやそんなことありえないとこうトマスは言ってたわけ。そこにイエス様現れてきて、ね、復活したキリストが現れてきて、あなたの手を私のこの首の後に入れなさい、ね、あなたの手を私の槍で突かれた脇腹の後に入れなさい、ね、信じないものにならないで信じるものになりなさい、こういうふうに、まあ、これも教育でやれ、頭の方が先行していたんだけどもトマスも、だけどもその後ちょっとあそうだわかりましたね。それで、トマスは本当に福音をインドにまで述べ伝えたという、ことですけども、インドにまで行った、ね、初代教会のお弟子さんたちバルトロマイはそうですね、まあいろいろなこう全世界に当時初代教会の人々お弟子さんたち本当に行ったんだな、まあ思うわけである、まあ、いずれにしてもこのネブカデネザールですよ。ネブカデネザール王の位にあって数々の権力者であったわけですけれども、世界を手にしていたわけですけれども我を失ってしまったわけ、そのね、意識が我を離れたと聖書に書いてある。我を離れた、自分の意識が自分を離れたっていう、そのだからそしたら彼はどうなったかっていうと動物のようになってしまって、そして野や山を這いずり回ってね、そして髪も伸びっぱなし、髭も伸びっぱなし、爪なんかわしのごとくなんか長くなったみたいな、はい、だこういう状況でになってしまったわけですよ。神様がちょっとそういうことを許したらもう人間そんな弱いもんですよね。それで城の門のところに行って万平に私は王様だから入れてくれちゃって聞くわけないですよねあっち行けって言われてそれで終わりですよ、はあ、だから自分のねそのアイデンティティというのは自分が何者であるかっていうのを奪われてしまうとこんな状況です、はあ、それで彼はなんと7年間野や山でそのような人間を離れたような生活を強いられてしまったわけで、そうした時に彼は神様ということをそこで悟るわけですよ、ね、王様の上には天に神様がいて、ね、そしてこの神様を敬わなければ、ね、人間は何もできない。そうした時に神様は彼の その意識を取り戻してくれて、ね、彼の性質が戻ってきたわけ、それから彼はまた王様に、だから異邦人の帝国のバビロニア帝国の王様であっても神様はそうしてですね教育してるわけで、そのバビロニアのネブカデネザル帝国の下でユダヤ人はまあ捕虜となって そして70年間そこで、まあ、支配されるわけ。だけども神様はそれは自分の子供であるユダヤ人たちが自らの行いによって、まあ、もたらした結果だということなんだけども、神様はそれでも愛してる、ね、愛してるからそこでまた教育をする、ね、けれども必ず、ね、あなた方をもう一度私はそこから解放して自分の国に帰ってあなた方の国を復興させてあげるという、まあ、こういう予言で、この、ここに書いてあるように、4節にありますように、イスラエルの乙女よ、我再び何時を立てん、何時は立てらるべし、何時再び鼓を持って身を飾り楽しむ者の前にいてある。まあ今はですね、支配されたね、属国となってね、もう本当に悲しみの中に、憂いの中にありますけども、必ず私はあなた方をこの再び、建国させるからと、まあこういう神様であります。だから、まあ、教育の期間で、それは歴史的に見るとバビロン捕囚っていうのは70年間あった、ちょうど70年目に、ユダヤ人は解放されるわけですね。これは奇跡的な話ですよね。歴史的にそんな話はどこにもないんですよね、うん、一旦捕虜となった国の人々がまた解放されるっていうのはないんですね。だからこのバビロニア帝国がその後滅ぼされてペルシャ帝国になるわけ、うん、そのペルシャ帝国の王様、クロス、ね、初代の王様キュロスが、このユダヤ人を文字通り、突然解放して自分たちの国に帰って自分たちの国をもう一回再建しなさいと言ってくれるわけです、うん、ね、キュロス王、これはそれからペルシャ帝国はずっとこう代々王様が続いていくんだけども、その王様の中でもね、ペルシャ帝国の王様の中でよく名前が出てくる、エステル記に出てくるね、アハシュエロスっていうのですね、アハシュエロス王様、うん、でこのアハシュエロス王様という王様とエステルはユダヤ人の妃、王様の妃、ね、でアハシュエロス王がエステルを愛して、そしてユダヤ人を救うという、まあ、エステルの起点によって、アハシュエロスはまあ自分の家来が、ね、間違ったハマンがですね、ユダヤ人を全部抹殺しようという恐ろしい計画を立てて、うん、王様はまあそれは信頼している側近だったから、ま、なん全て任せてたんだけども、エステルはそこからユダヤ人を救ったっていうのがあれエステル書ですね。あの時のアハシュエルス王っていうのは、ペルシャの王様ですよ。だからクセルクセス2世ってこれなんだけども、ユダヤヘブライ語ではアハシュエルソーってなってるね、うん、クセルクセスのことですね、うん、でこのそういう王様ですけどね、でもこのクセルクセス王様は歴史を見ていくとギリシャにまで手出してしまって、それからギリシャに痛い目に遭わされてそれでね、まあとにかくね、まあ要するにアジア圏だけではなくてですよ、オリエント圏だけではなくてヨーロッパにまで西洋にまで進出しようと彼は思ったんだよね。その後、まあエステル書はそう書いてないけど歴史上はそう、うん、それから軍隊持ってってね、そしてギリシャに攻め込んだわけですよ。だけどもこの軍隊を遠征していくっていうのは非常に難しいことであって、ギリシャもなかなか強いわけですよね。アレクサンダーの まあ、ギリシャで補給船とか船というのをこう壊滅させられると食料がその軍人にこう届かなくなるということで、アハシュエロスはねもう一回引き上げてみるということは、でそれから彼はいじけちゃったかなんか知りませんけども、そういうかつてのね聖書に書いてある、ことの後の話だけどね、ゾロアスター教の方に彼は熱中してくるね、それはまあそれでいいんですけど、まあ、そのペルシャの時代に、なってもうこのイスラエルという国は本当にこうだからここに予言してありますけども、その予言のごとくですね、この12節ですけども、まあ私が読みますと、彼らは来たりてシオンの頂に呼ばわり、エホバの玉石、幸いなる麦と酒と油および若き羊と牛のために寄り集わん、その魂は潤う園のごとくならん、彼らは重ねて売れ売ることなかるべし、はい、まあそしてその、まあイスラエルという国はまあ、ずっとこうその後続いていって、そこにまあイエス・キリストが生まれてくるわけですけども、まあ600年後ですよね、まあ、600年700年後にキリストが生まれてくるわけですけども、まあけれどもそのこれ今から4年前2020年にニュージーランドのオークランド教会で大盛会が行われ、まあ、そこで剣道式っていうね、本当に新しい街道が与えられまして、剣道式も行われたわけですけれども、その時の御言葉なんですよ、これ与えられた御言葉、エレミア記の30章の12節ね、まあ、今から4年前ですね、まあ、ちょっと今思い出すんですけどね、それを、その時にあの時はもう本当大変な時でね、これから世界がどうなるのかっていうのは本当にギリギリで大盛会が行われ、もうそれで大盛会の翌日にはもう都市封鎖ね、封鎖されるということで飛行機も出なくなるっていう、まあ、ギリギリぐらいのところでみんな帰っていただくことができて、まあ私もなんとか帰ることができたんですけども、まあ本当にみんな誰一人として、まあ守られましてね、それでみんな感謝のうちに終わったんですけど、まあ世の中の人から見たら驚異的で、あの時期にできたんですかっていう、まあできたわけで、だからこの時に神様このお言葉を与えてくださいまして、彼らは来たりてシオンの頂に呼ばわり、エホバの玉石、幸いなる麦と酒と油及び若き羊と牛のために寄り集わん、その魂は潤うそののごとくならん、彼らは重ねて植えることなかるべし、というところから本当に大盛会はなくなって、まあしばらくね日本においても外に外出することができなくなりましたから、まあでもまあぼちぼちまた国内の大盛会も再開されてきたのはご存知の通りでありますが、まだ海外の大盛会はあれ以来、まだ行われていないところで、もう4年経ちました、けれどもまあ神様はまあそうしてですね、この私たちに神の言葉、これは紀元前に語られた、過去に語られた神の言葉ですけれども、神の言葉っていうのは今私たちに語っている言葉でもあるんです。今神様が私に与えてくださっている聖書の言葉は過去に語られた言葉であっても、今私に語っている言葉として、ね、神様は聖書の御言葉を与えてくれている。だから私たちはこの異言でお祈りをよくするということは日常生活の中に取り込んでいただいて、それからまた聖書の言葉に触れていくっていう、これもね取り込んでいただいて、ね、ちょっとでもいいから一節でも二節でも その今あなたに必要な聖書の言葉を神様語ってくれる時があるわけです。だから神の言葉っていうのは、今私に語っている神の言葉があるっていうわけです。だから時々こう来るんですよ。私も時々じゃない、しょっちゅう来るんで、最近なんかしょっちゅう来るんですよね、どういうわけか、暇になったからかしら、暇になってないんだけどまあ結局外に出ることがなくなりましたからね、だから教会にずっといるんですけど、ここにはね。だけども別に暇になったようだけども、まあ、またいろいろこう忙しいことがあったりして、だから今日もまあ帰ったらまた家事教会で、安息日礼拝して、それ終わったらまあ3時頃に来る人がいて、それ終わったら5時頃ビガリ洗礼に来る人がいて、そして明日の朝9時ぐらいから綺麗さをしてほしいっていう方がいらっしゃって、まあ本当にまたそう ずっと続いていくから、まあそれも感謝ですよ。でもまあまた海外の大正解っていうのはまだ再開されてませんけども、まあそれはそれで感謝。だから昨日だったかな、まあだこの福音というものを私たちがもう語ってい、くということは本当に素晴らしいことでありますね。この福音というのは一体何だ、福音というのは福音、祝福の福なのか、まあ良き訪れ、恩と書いてね、福音ってね、すごくいい言葉だなと思いますよ。これを誰が翻訳したのか、福音というね、祝福の訪れ音ね、けれどもそれはエヴァンゲリオンというギリシャ語の訳ですよね。エヴァンゲリオンというのはギリシャ語で、聖書に書かれている言語はそれですよね。で日本語に翻訳した時は福音という言葉を作ったんでしょうね、誰かが。まあ素晴らしい言葉であります。じゃあでもその言葉はいいんだけれども、中身は一体それ何なんですかっていう、福音とは何なんですかっていうことであります。でそうした時にそれはプロテスタント教会や一般のキリスト教会がおっしゃってるように、キリストを信ずることじゃないんですよね。それは福音じゃないんですよ。まあそれは福音の中に含まれてはいるけれども、信ずるということはね、疑うことはもちろんないわけだから。でもその信ずるということは頭で理解しました、同意しました、アーメンということではないんですよ。心で信ずること。じゃあ心で信ずるということはどういうことですかっていうと、心で信じたことは行動で形で必ずそれは現れる、ね、だから心で信じたということは見える形がそこに、行動がある、言葉と行動がそこにあるという、だけどプロテスタント教会の言う信ずるというのは行動はなくてもいいわけですよ。ないわけですよ。頭の中でうなずけばいいんですよ、私は信じましたって。だからその聖書の言う福音というのはこのバブテスマに結びつくんですよ。直接水のバブテスマ、洗礼と聖霊を受けて異言を語っていく、この2つに結びつくんです。これが信じたことのまあ現れ、これがなかったら信じたことにならないです。だからイエス様は私に向かって死を死をと言ってる人がみんな天国入るわけじゃありませんよって言ってるんですね。それ頭で信じてるだけで、聖霊も受けてない、洗礼も受けてなければ、これはバブテスマを受けてなければ信じていないということです。そうですね。このマルコ伝の16章読んでいきますと、マルコ伝の第16章の15節、 これイエス・キリストがご自分、イエス・キリストが自らおっしゃったことですから、マルコ伝第16章の15節、ご一緒に読みますか。16節まで。かくて彼らに言ったも、全世界をめぐりてすべての作られし者に福音を述べ伝え、信じてバプテスマを受ける者は救われべし、されど信ぜぬ者は罪に定められ、はいはい、これ15節16節ってこう節で区切ってますけど、その区切ったのは後の人がつけただけの話で、マルコがこれを書いた時にはこういう説は書いてないよ。何説何説っていうのは、これみんなつながってるんですよ。だから15も16も、それで全世界をめぐって全ての作られし者に福音を伝えなさいとお弟子さんたち言ったわけですよ、イエス様、2000年前ですよ。これ2000年前に全世界って言葉使ってるんですね。それでそれを聞いたトマスはインドに行った、バルトロマイはアルメニアに行った、キリスト教会によってもう一番早くユダヤ以外にキリスト教会ができたのはアルメニアなんだよ、ね、弟子たち、ね、そして初代教会は日本にまで来てるっていう学者もいるぐらいだから、だから本当に彼らは文字通り全世界に行ったの、あの当時ですね、2000年前、そしてこの福音を伝えに行きなさいって言ってるわけでしょ。福音を述べ伝えなさい。じゃあその福音とは何かねって言ったら、その後に書いてあるようにバプテスマを受けなさいっていうことなんですよ。信じてバプテスマを受けなさいと、ね、聖霊を受けなさい、洗礼を受けなさい。バプテスマは2つありますね。水のバプテスマ、それから霊のバプテスマ、聖霊を受けるということと洗礼を受けるということ、これを伝えていきなさいって言ってるわけね、キリストの福音を語って、そしてそれを聞いた人がそれを信じてバプテスマを受ける者は救われてきます、ね、バプテスマを受けるということが、ここがこの消し去られてしまってるんじゃないか、世の教会の方ではね、信じればそれでいいという、それから信ぜぬ者は罪に定められていきます。そう書いてありますから、これをね、我々が伝えていくということが使命なんです。で、この福音というのはここです。そして、エレミアの時代なんだけども、預言者のところに天使が神の言葉を伝えに持ってきたわけですよ。神の言葉を天使が運んでくるということがしょっちゅうあったわけ。まあ、ダニエルにしても。ね。まあ、天使によってはもうあなたのところに神様の元を立ったのは1週間前だけども、あなたのところにこの神の言葉を届けに来るのに1週間もかかりました、途中で邪魔が入った、ね、そうやってダニエルのところに天使は神の言葉を持ってきている。だからその天使が伝えた神の言葉ですらも、それは従わない人と従う人がいたとね。そして従う人は祝福を受けていったけども、従わない人は滅んでしまった、ね、天使が持ってきた神の言葉ですらもそうなのに、まさかイエス・キリスト、神ご自身が語った言葉はなおさらこれはね、はっきりしてるでしょって言って、これが福音ですよと。なぜかというと、この福音というのはイエス・キリストが語った、直接最初に語った言葉だ。これはこのヘブル書を見ていきますと、もうヘブル書だけ開いても終わりますけど、ヘブル書にそう書いてあります、まあ、ヘブル書ですね、第2章を見ますと、このヘブル書、新約聖書第2章の2節をご一緒にお読みしますね。もし御使いによりて語りたまいし、言葉すら固くせられて、とかと不従順と皆正しき報いを受けたり、だからこの天使によって語られた言葉ですらも、人間はそれによって、まあ、報われるか裁かれるか、ね、従う人従わない人がいて、それですらもこれは権威を持っていたわけです、力を持っていたわけですね。なのに、この 3節の後半にあるように私が読みますね。3節のこの救いは初め主によりて語りたまいしものにして、このね天使どころじゃなくてこれイエス・キリストご自身がこの福音を述べ伝えなさい、そしてこの福音はバブテスマ、信じてバブテスマを受ける者は救われますよということなんですよ。これがまさにエヴァンゲリオンなわけです、ね。これが勝利の知らせなんですよね、だからこの福音を伝えなさいというイエス様直々に語られた言葉がいかにこれ権威ある力あることであるか、天使が語った言葉ですがそうなのに、ね、はじめこれは主によって語りたまいしものにして、聞きし者どもこれを我らに語おし、4節に神また印と不思議とさまざまの力ある技と身旨のままに分かち与える聖霊、これ聖霊じゃなくて聖霊の賜物、聖霊というのは身旨のままに分かち与えるものじゃないんですよね。これは求める人には誰でも与えるって書いてあるのが聖霊というのは、子供がですねパンを求めるのに石を与える親はいません、ね、聖霊を求める人には今誰でも与えられる。だからこの聖霊を求めなさい、聖霊を受けていきなさいというのが我々の福音であるわけです。聖霊のバプテスマ、洗礼はその時急には受けられませんよね。場所も必要だし牧師も必要だし、まあ水もないといけないけども、聖霊のバプテスマはいつでもどこでも私たちはその人が求めるなら下ってきます。これ身旨のままに分かち与える聖霊じゃなくて、身旨のままに分かち与えるのは聖霊の賜物、これコリント書に書いてある聖霊の働きの方を言ってるわけですね。まあ、ここはちょっとあの訳し方が足りないちゃった足りない、だから神様が聖霊を与えた水と霊の救いを受けた人々に、あとその後から印と不思議とさまざまの力はと、それから聖霊の働きを与えて、そしてあなたが救われたということをこう立証してくれる。確かに私は自分のアイデンティティが見えてくるわけ、ここからだんだんと救われた後、だからこれイエス様が私たちに語ってくださったことはこの福音を伝えなさい、そしてその福音というのは、だからまあプロテスタント教会の人とか世の教会の人であっても、世の教会の人でなくてもですよ、なんかあの矛盾したことたくさん言うんですよね。だってあのそんなね、聖霊と洗礼を受けただけで人間救われるんですかってこういう人いるんだけども、あの平気でそういうこと言う人いる、だけどプロテスタント教会なんか言ったらもっと簡単ですよ。イエス様信じましたってそういう場合それで救われるっていうんだから自分たちのことを棚に上げて人のことよく言うなと思う、だからあの、そういうねあのことじゃありません。イエス・キリストのそうですね流してくださった恩知というものがいかに大切かというのだんだん後で分かってくるんですよ。だからまず信じてバプテスマを受ける者は救われなさい、救われますよって、これが我々の福音であります、ね、だからあのそしてその後に神様はこうして印と不思議と力ある技と聖霊と思って証を与えてくださって、そこから私たちの特権というところに我々はもより一層目がいっていただきたいわけです。我々の与えられた特権をそうですね用いて特権の中に歩んでいくようになってくださることが、またこれ神様の願っていることですね。神の子供たちでご一緒にお祈りをしてまた終わることです。